ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。信心による助かりとは、心安らぎ、心豊かになること。我が身の上のおかげを受けてということは、このようなおかげを言うのである。悲しみの中にも、喜びの中にも、この喜びが湧いてくる。水は低きに、火は上に。これは天地の道理である。道理に従うから、その折々のリズムが生まれてくる。神の信用。神に用いられるの意もついてくる。神様に使ってもらわねば人は助からん。お役に立ちたいの一念が神様への情念と変わる。神様への情念、情ですね。牙城牙欲を話せと言われますけれども、ここではまた神様への情念と表現しておられます。人情、いわゆる牙情、凡情というような情ではない、神様を思う心、真または神様の心、神様の情というのでしょうか、真情ということを教えてくださいますね。人情は捨てよと、そして信条で行けと。まあどういうものでしょうかね。人間の持つ情が人情であるとすれば、神様の持たれる情が信条というわけですけれども、この信条と言われてもなかなかピンときませんね。まあ私どもが神様になってしまってそこで持てばそうなのでしょうけれども、まあ信条と言われてもよくわかりませんけれども、人情と言われるとなんとなくわかります。そして師匠大坪宗一郎氏は、人情を捨てよと言われるから、そのわかるところから始めていけばよい。信条を持つと言っても何が信条やらわからないから、まあちょっと横に置いといて、まずは人情を捨てろと言われるから、その人情を捨てる稽古をさせていただく。その稽古をさせていただくうちに、もしその人情ではない信条、人情を超えた信条とでも言いましょうかね、そういうものが必要ならば、その必要に応じて神様が身につけてくださるに違いないというところを信じていく以外ありませんね。神様が良いようにしてくださるという表現がありますが、いわばある意味神様任せということでしょうね。神様任せで大安心とも言われます。そしてままよとは死んでもままよということだとも教えてくださいますが、まあ死んでもままよと、まあ神様任せということでしょうね。生きるも死ぬも神様任せ、一切合切を神様にお任せしての生活ということに腹が決まり、それができるならば、なるほど、不安のない安心の生活ということができるようになるのかもしれませんね。まあなかなか一足飛びにそこに行くというのは難しいですけれども、まあ、目指すところはやはり私どもが目指すところ、そこは神様任せの生活ということになりましょうかね。その私どもが捨てていかねばならない人情、これは微妙なところがありますね。例えば何と言いましょうかね、人様の助かりを願う、そしてその人様の助かりのお役に立とうとする。しかしそれが 人情であったのではいけない。信条からのものでなければならない。というようなことを教えていただきますね。よく人情というのが、まあ何と言いましょうかね。いかにも人情をかけるということはいいようにありますけれども、あまりよろしくない。まあどちらかというと神様のお邪魔をしてしまう。というようなこともあるようですね。で、どこからどこまでが人情で、どこからどこまでが信条になるというようなその境目というものをはっきりさせることはできませんけれども、とにかく私どもが思っていなければならないのは、あ、これは人情だな、ここからここまではこれは私の人情だな、これを外さねばならないな、というものがあるものですね。師匠はやはりある意味情の深い人だったのだと思いますね。それでおそらく自らのその人情というものを外す傾向をされたのだと思いますが、我が子を抱くということをしなかった。まあ最初からではありませんね。その信心に目覚められて、誠の信心に目覚められてから後ということでしょうか。ですからまあ子供さんで言えば2番目3番目の子供さんあたりからでしょうかね。それからあとはその生まれてきた子供を抱かなかったとおっしゃっておられましたね。それはやはり人情をが出てくるのを抑えるというのでしょうか。稽古であられたと思いますね。その何と言いますかね、やはりついつい我が子を抱く、抱き上げる、生まれてきた我が子を抱き上げるということになると、その子供への人情がやはり出てきますからね。よく教祖様の御教えの中にも、その自分の家の子供と隣の家の子がこけた、倒れたと、そしたらどちらを先に起こすかということがありますね。大抵の親はやはり人情からして自分の子供を先に起こしましょうけれども、教祖様は他人の子、人様の子をまず起こす気でおれという教えておられますね。師匠も例えばちょうど師匠の妹さんの子供さんと師匠の子供さんと同じ年代といいましょうか、同じ年頃の子供さんがおられましたね。そして師匠が、まあ、妹さんとのご主人がもう亡くなり、病気で亡くなられて一緒に住んでおられたようですが、そして師匠が外からまあお仕事といいましょうかね、帰ってくる。そうすると二人のまあ我が実の娘と妹の娘とがまあお帰りなさいと寄ってくるわけですね。そしてどちらをまあ抱き上げるというのでしょうかね。その抱き上げるときに、我が子は放っておいてその妹の子の方を抱き上げていたとおっしゃっておられましたね。これなどもさあ親の情としては、まず我が子が駆け寄ってきたのを抱き上げる、そして次に妹の子供を抱き上げるということでしょうけれども、それは人情ですからね。ですからまずは我が子はさておいて、その駆け寄ってきた妹の子供を先に抱き上げるということをしていたと。これは師匠がおそらく自らの修行として精進としてそうしておられたのではないかと思いますね。 またその嫌いなものと好きなものというのがあります。人においてもやはりこの人は馬が合うなとか、この人は何か馬が合わんな、嫌だな、嫌な人だなと思うような人があります。そういう人々への接し方としても、師匠はそのこの人は何か嫌だな、あんまり好きじゃないな、何かいわゆる何と言いましょうかね、あまり近くにいてほしくないというのでしょうか、あまり近寄りたくないというのでしょうか、その、まあ、毛嫌いするというのでしょうかね、する人がおられます。師匠はその自分の好みの人、あこの人とは一緒にいても何の、まあ、気を使わなくていいとか、一緒に仲良くできる、その自分の気に入った人に対してはそのあまり大切にしないと、むしろ自分の気に入らない人、あこの人は苦手だな、あんまり一緒にいたくないなとか、そういう自分にの苦手な人の方を大切にするということをおっしゃっておられましたね。例えばまあ何と言いましょうか、その自分の嫌いな人、そちらの方をまあお食事に呼ぶとか、何か自分の好きなものを与えるとか、まあプレゼントをやるとか、まあいろんなのがありましょうけれども、まあおもてなしをすると言いましょうかね、その自分の嫌いな人にほどおもてなしをするとおっしゃっておられました。ですからもてなされた方は、まあ笑い話のような話ですけれども、師匠からもてなされると、あこれは本当は師匠が苦手な私なのだな、私が師匠にとって苦手な存在であるから、だからこそ神様師匠はその私をもてなして喜ばせてくださろうとしておられるのだな、というようなことですね。でまあこれはまあ下馬評というのか、周りのものがまあやっかみ半分もあるかもしれませんけれども、あの人は師匠からよくもてなされるなと、あきっとあの人は師匠から嫌われているのだろうというようなことを言ったりすることがありますね。まあそれほどしに師匠は自分の苦手なものを大切にしておられたということですね。好きなものを嫌いになる、いわば好きなものというのはとかくやはりそこに情というものが入りやすい、映り込みやすいものですからね。で一番その愛楽での色と言われる、師匠が好きだと言われる色はオレンジ色だということになっておりますけれども、実は師匠は一番最初はオレンジ色は好きではなかったと、嫌いの色だったと、自らが、まあ、本当は嫌いな色がオレンジなのだと、しかしそれを好きになろう、好きになろうと努力するところに、精進するところに、まあオレンジ色をよく使われたのではないでしょうかね。それで旗の人からは、ああ師匠の好きな色はオレンジ色だということになってきたのだそうですけれども、本当はオレンジ色は好きではなかったと。まあそうやって好きになる傾向、嫌いなものを好きになる傾向をしているうちに、だんだん本当に好きに、本当は好きにはになってくるということではあったけれども、というようなことをおっしゃっておられましたね。そういう私どもの情が入るというのを極力排された、まあ取り除かれてきたのだと思いますね。そして情の入らない、なかなか情が入りにくいというものを 大切にしてこられた。そこにやはり信条というものが芽生えることになるのではないでしょうかね。まあ信心というものはいわゆる杓子定規にはいきませんけれども、微妙なところがありますね。実は今朝いただきますのは誠の信心ということ。誠の信心とは何か。今朝いただきますのは誠の信心とは、私にかけられた神様の願いが成就することを願う信心だと。まあ大抵信心と言いますと、自分の願い事を叶えてもらう、そのためにするものだということですね。そのここで言う信心、初めの頃の自分の願いというのは、自分の己の我情我欲の願いであったり、私利私欲の願いであったり、身欲身勝手と言いましょうか、いわゆる身楽のため、我が身が楽になるため、我が身の願い、我がいわゆる身欲身勝手の願いが成就することのためを願っての信心が大概大抵でありましょうね。まあそこで終わってしまう人たちも多いわけですけれども、誠の信心とはいわゆる身欲身勝手から来るところの己の願いが成就することを願うのではない、私にかけられた神様の願いが成就することを願う、我が願いとする、これが誠の信心だということなのです。これは師匠がお話がありますね。照国ですか、昔のお相撲取りさんのお話にまつわる話がありますね。いわばお相撲取りさんが投げてもまた投げ倒すというのでしょうか、いわゆる厳しい稽古をつけられる。その厳しい稽古をつけるのは、この弟子に育ってもらいたい、この弟子が強くなってもらいたいと願うからこそ厳しい修行をさせるのだと。もしそのこの弟子が、それは横綱か、それこそ大関か横綱かというような願いのない、まあ下っ端で終わって構わないという人であるならば、厳しい稽古はつけない。この氏子に清和大関か横綱かというほどしのものに強くなってもらいたい、育ってもらいたい、だからこそ今鍛えるのだという、その今鍛えられているのは、神様が私に清和横綱になれよというような願いをかけておられるからに違いないと師匠がある時、まあ本然と実感というのでしょうかね、悟られたのですね。そこから、よし、これからは私にかけられたその神様の願いが成就する、そのことのために一切喝采を受ける、身の上に降りかかってくることを受ける、そのことをまた修行とさせていただきます、いただこうというような腹が決まられたわけですね。それまでは自分の願いが成就することを願っての信心であった。しかしこれからは、そこからは神様が私にかけられる願いが成就することを願っての信心に、いわば180度変わられたわけです。そこから、いわゆる師匠の信心が誠の信心に、まあ、突入されたということになるのでしょうかね。ある意味、神様が安心してくださるというのは、そこからだということでも ありましたね。とにかく私どもが自らの身を身勝手からの願いが成就することを願う信心から180度変わって、神様が私にかけられている願いが成就することを願う信心へと、これは何でしょうかね、育つというよりか、まあ脱皮するというのでしょうかね、そういうおかげをいただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。